作家、怪異収集家の木原博一でございます。
プロレスラーで、怪談、不思議な話、怖い話が大好きな松山勘十郎です。
歌手で怖い話が大好きな日月陽子です。
ディレクターの佐々木です。
番組が新たなオープニングを迎えるようになりました。
4月からちょっと勝手に変えちゃいました。
あの長ったらしい1分間のオープニングが毎回毎回聞かなあかんのがうざいから飛ばすっていうようなものがですね、シンプルになって
本編も、まあ確かにね、ちょっとでもなんか、あの YouTube であのアーカイブ聞くとき飛ばしてましたもん、いつも
毎回一緒やからね、
は
い、
オープニングで実は怪談とかちょっとね言っちゃってたんでね、はい、まあ、最初は分かりやすくと思って実は怪談という言葉を使ってたんですけれども、実際違いますからね、この番組で
扱ってるのは。全て聞くリスナーさんとかには分かりやすいですけどね、
昔ね、誰も聞いてくれへんような時間ちゃうのみたいなところで番組がスタートした
っていう時の、
そうそう、最初はね、そうでしたね、
名残ですね、
う
ん、ちょっとでも分かりやすくという意味で、
じゃあの新耳の帯に怖い実話とか、実話とかって書かれるっていうことも営業の方が、
まあ、同じパターンです。
新耳袋ではすいません、何の本か分からないのでっていうのに屈しました。それは怪談好きな人間ならすぐにピンとくるっていうことを売れてない時に言うのってやっぱ無理が、
そうなんですよ、まだ認知してもらうとダメですからね。
その全くその通りですね、というところで、今日は
お便りが、たくさんまた来てるんですけれども、
そうなんです、
はい、まずちょっとね、初めにね、このルイさんという方から投稿いただいてるんですけれども、まあ、このルイさんの体験談とちょっと一つね、情報提供的なことが書かれているので、ちょっと情報提供的なところを紹介させていただくんですけど、
あら珍しい、
これちょっとあえてどの放送回かは言わないんですけれども、ちょっと次回過去に放送した回のお話なんですけれどもね、このお話についてどこかで聞いたことのある内容だと思い調べられたらしいです、このルイさんが、調べたところ、この番組で紹介したその体験談が、100円で買い取った怪談話をそのポッドキャストで配信するというものがあって、そこで放送されてたものと大変酷似していましたと。
あらば。
んで、まずこの話も投稿者が、まあ、同じか間違うか分からへんけれども、まあ、多分同じじゃないかなと、で一部内容が変化、まあまあ、もしくは簡略化していたので、ちょっと気になって報告させていただきましたっていうふうに来てるんですよね、まあ、多分その同じ方なんでしょうけれども、さっきその100円で買い取るようなポッドキャストの方の話に、まあ、投稿されて、まあ、採用されたんでしょうね、まあ、そのお話をうちの番組にも同じ話を送ってこられてたと、まあいうことみたいなんですけれども、
その前振りだけで一つ分かることというのは、あの同じ尼崎の人やなんやなあの階段の人やなんやな、
その100円の人ですね、
100円の人はね、
皆さんご存知だと思うんですけれども、
このここでご報告いただいたこともその前の放送回であったことも含めて、なんですけれども、あの一言、他のところにもとか、他じゃなくて、ここに投稿したこともあるのですが、っていうふうに、一言添えていただければ、こういう混乱は防げると思うんですね。そうですね。
別になんか、それが、悪いとか、そういうことじゃないですもんね。
でもね、この放送を聞いてくださっているリスナー方が、ご存知だったら嬉しいんですけれども、初出しじゃないので、本に書いたものは、類例として喋る怪談として簡略化して喋るやつ、書いたものは書いたと言います。確かつくも怪談に書いたと思いますが、とか、隣の階に書いたと思いますがっていう形で前置きしてたりします。
必ずしますよね。
それはなぜかというと、実は自分の本とはいえ、しれっとそのまま話すと、この話が、ここでの今の収録の初出しだと思われる可能性というのを避けてるわけですね。なんで避けてるかって言ったら、おいおいしれっと話してるけど、それお前自分で昔書いたことあるやんけっていうふうに言って、いや自分で書いたものを自分で喋る分には問題がないかもわからないけれどもというところですけれども、流用ではなくて引用してるつもりですっていうのはちゃんと出典だとかっていうのって出しとく必要性があると思うからですね。じゃあ細かくね、いきなりそんな話振られると思わなかったから、つくも怪談の、第何夜の第何話ですとまでは言えないまでも、書いた覚えがありますっていうことぐらいは言っとかないと、それ聞いたことあるぞって言って、実は僕の本ではなくていろんなもん読んでるから、それ誰かの本に書いてやって、たんちゃうんかなと思われたら困るわけですね。だから書籍名もちゃんと言っとかないと、まあ自分の本からの 引用だったりするわけで、
うんうん、初出したら初出しでそれはまたプレミア感ですし ね、
う
ん、
そうね。
で体験された方がね、その例えばどこかから取材を受けて、うん、どれか別の作家の方の怪談集にもしその話が載ってたとして、うん、載ったとして、うん、でその話を自分の体験やから言うてね、この番組にもし送ってきて番組が採用した場合、うんうんうん、聞いてる人があれこれ何やいう怪談集の本に載ってた話やんっていう風になっちゃいますやん、うん、ってことはうちの番組なんか本に載ってる話を紹介してるとか、まあ、本からね取ってるっていうふうに思われても困っちゃいますからね。
なので大したことで一言、うん、ね、例えばツイッターに上げました、うん、YouTube で流れたことがあります、まあ、
この本で採用されましたとかね、うん、例えば
どこどこに投稿しましたっていうふうにの話なんですがと一言添えていただければ、
うん、まあ、こういうのを避けるためにもね、
そうですね、ね、どこかに意図が、あると思われても意味ないじゃないですか。
変に勘ぐることになっても困りますしね、
はい、うんうん、我々は階段に寄り添いたいのであってというところから言うと、どこかに紹介されたことが障壁になっているのではなくて、うん、どこかに紹介されたと一言教えていただければいいというだけだったり、う
ん、なのでこのルイさんよく気づいてくださいましたよね。
うん、うん、だから変な誤解を生んじゃったら困るからね、もしそういう場合やったら言っていただけたら、ね、一言書いといていただけたら、
これはね、はい、表に上がってないだけで階段では多いことなんですよ、
まあ、でしょうね多分。
あの人この話してましたけどこれ新耳ですよねだとかっていう話になって、昔からいくらでも、うん、あるのでっていうふうに、うん、しかもその一人歩きして、うん、もうもはや出典が分からずに定着するかしてるといういわゆる別冊怪談ラジオと同じことが、この番組のそんなに遠く離れてない配信の時にも、うん、森塩について教えてくださいっていうに、うん、でこんなこと言う人がいましたよね、その森塩がね一瞬にして液化する、水のようにとろどんなるっていう話がありましてというふうに喋ってる人がいましたけれどもというのが投稿の中に書いてありましたって、うん、そう俺つくも階段が隣の階に書いたでっていう話になるからっていうとこですけど、もはや古本になってしまって出典がわからない一個になってるんだなとしみじみ思ったりするんですけども、同時に危険でもある、
うん、
ということですね。うん、
もう一回希望として、番組の希望としてはね、うん、そのあなたが体験されたお話でまだ誰にも言ってないことをこの番組に投稿していただきたいですよね。まあ初出しのお話を。
そうですね。うん、嬉しいですね。我々
嬉しいですね。
その通りですね。うん、まるでなんか怪談相談室みたいなもんですね。
まあですね。
そうそう、どこにもね、他に相談できるところがもしなければね。
うんうん、じゃあお前はちゃんと答えてるのかと言われると、いやまあそれはっていう気もしますが。
そのルイさんのね投稿をぜひじゃあ松山さん紹介を。
そうですそうです。
はい。
初めて投稿します。
ありがとうございます。
ルイと申します。
はい、
昨年夏に初めて怖い水曜日と出会い、
うん、
その日を境に昼夜問わず過去配信を1ヶ月半ほどで聞き終え、
ありがとうございます。
ありがとう。
はい、すごいペース
すごいペースですね。
すごいわ。
現在も毎週の配信を楽しみにさせていただいております。
ありがとうございます。
私が体験した話ではないのですが、
うん、
妻の祖母宅での奇妙な現象を聞いてください。
うん、
祖母の家は2階建ての一軒家で、祖母一人で暮らしています、
うん、
体も足も悪く酸素発生器を使用しているため、うん、1階だけで生活しており、2階は全く使用していませんでした、
うん、わかる。
家が近いため義母がよく家事をしに行くのですが、掃除のため2階へ上がると、換気のために全開にしていた3部屋のドアが全て閉まっていたそうです。
うん、
山に立っている家で古くもあり、傾きなので縛るのかなと程度に思っていたそうですが、
うん、
不思議なことに2階のドアを閉めて帰ると次に来た際全開になっていることがあったそうです、
うん、
誰か身内が訪ねて2階へ上がったこともなく、まして祖母は機械をつけており階段の上り下りはできません、
うん、
ドアにはひねるタイプの丸いドアノブがついているので自然に開くとは考えにくいです、
うん、
私自身一度だけ2階の部屋に泊まったことがあったのですが、
うん、
その際は特に何もありませんでした、
うん、
この時は怪異的なものではなく何かの原因で起きている現象か、ただの思い込みなのではと思いました、
うん、
実は現在祖母宅は5分ほど山を下った場所に引っ越しており、比較的新しい2階建ての一軒家で、2階の使用していない空き部屋では同様の現象が起こることがあるそうです。ドアは下げるタイプの棒状のドアノブに変わっていますが、やはり勝手に開くとは考えにくいです、
うん、
閉まることがあるのはわかるのですが、2階の全ドアが全開になる理由がわかりません。
うん、
また祖母の体調が悪く入院して人がいない時でも稀に開いていたり閉まっていたりしているようで、義母や妻の妹など何人かが目撃しており、気味悪がって誰も2階に近づこうとしなくなっています。
でしょうね。
義母や妻曰く、昔から引っ越し前の祖母宅の2階はよく廊下を歩く音や女の人を見たなどの話も聞きました。
うん、
親族それぞれいろいろ不思議な体験があるそうですが、私はこの件とは全く関係ないと思っています。
いいね。
私自身は全く怪異経験はなく、非常に臆病な性格なため検証しようなどとは思えず、聞いた話半分程度に何かしらの理由があって起こっているのでは、まあこんな不思議なことがついて回ることもあるんだな程度に流しております。
うん、
以上になりますが、同じような話やご意見等をいただければと思います。というね、このルイさんからのお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
ベーシックな怪談の一つと言えますね。
ベーシックな。
うんうん、で、ここでね、風邪の原因にするのはたやすいんですけれども、
うん、
誰も使ってない2階の部屋の窓は閉まっています。
うん、
風の移動がないと言いたいわけ、
うん。そうですね。
ですね。うん、だから、風の移動で開いたのかなと思う説がすぐに崩れるというのは分かります、
うん、
と同時に、閉まったドアが風の移動かなんかで開いたり閉まったりするような安伏の家はそうそうは住めないでしょ
う。
ドアの遊びが緩すぎて
しかも1個のドアやったらまだしもね、2個3個と全部
開いてるんですね。
そうですね、
うん、
で義理のお母さんが掃除に行く時がたまにあるという時に、
うん、
そのお母さんが不思議がることなく、うん、こんなこともあるよねというのではなくて、これはおかしいなという直感が働いていた場合に注意して、おやと思ってそうなっているはずというものを確認して怪異が認定する可能性があるというキーワードが誇りです。
うん、
めったに行かない2階には埃が積もっています。埃が積もっているのにドアが3つ開いてある、
うん、
どうやって廊下を奥まで行ったんだっていうのが確認できていれば怪異でしょう。怪異の可能性が高いですね。
うん、
足跡が残ってるから、当然廊下にうっすら積もった廊下に足跡がなくて、うん、部屋にも足跡がないんだったら、うん、ドアはなぜ開いたのだっていう、物理的にかかる力はどっから来たのだ、
うん、
ドアを引っ、ノブを回す力と、うんうん、それを引っ張る力がないと開きません、
うんうん、
ドアとはそういう構造ですっていうことを鑑みれば鑑みるほど、誰がそれをやったとか、何があったらそんなことが起こるんだってに、しかもありがたいことに3つも並んでますから、
うん、
うん、1つの部屋の原因、1つだけだと1つの部屋に原因がどこかにあるのかもという考え方は当然できますけど、うん、3つの部屋が同時に空いてるというか、空いた時期はバラバラにしてみても、うん、3つが空いているのならば、違う部屋なのに共通するドアを開けなければならない理由があるはずですよね。三、うん、つも空いてりゃ、一つの部屋より顕著です、
うん。
他の部屋になくて、この部屋にあるものを探せばいいんですから。
ああ、そうですね。
三つの部屋が空くんだったら、同条件で空くものが何か存在するということになったりはします。
うん、
つまり、正体がある。
うん、
原因ですけどね、
うん、
ということになったりはするんですけども、現時点での、構築材料から言うと、限りなく、怪異ですよね。少なくとも原因が分かるまで怪異です、
うん、そうですね、うん、でドアも並行してこう並んでたらね、それは傾きかなんかで一斉にバッて開くか知らないですけど、
はい、う
ん、垂直部分の部屋もあったとしたら、うん、平行部分は傾きで開いても、うん、縦の方やったら、ね、斜めになってても開かないじゃないですか。
そうですね。
だからそれも不思議やなと。
だから、
うん
うんうん、この、ドアの開く怪異というのって多分ね、気にしてないだけで比較的多いと思うんですよ。つまり自分の記憶の方が間違っていて、うん、今見てる現実が本当なんだっ っていうふうに書き換えればなくなることになりますから。
あれ閉めたはずやのにな、うん、違った、開けといたっけ、まあええかみたいな、
うん、うん、これがね、例えば僕のやっているニコニコ生放送の九段ちゃん暗殺計画カッコ仮なんかで、すんげえテンパった話があったときに、じゃあここらで休憩っていうふうに休憩した途端に、手伝ってくれてるバックヤード手伝ってくれてる声優の虎島くんが部屋出て、えっと声を上げて、何を大げさな声を上げてるのって言った。トイレの扉と、
うん、
そのトイレの扉開けたら洗面所があるんですけどね、うんうんうん、だからそれをまた閉める扉があるんですよ、うん、この2つの扉が開いて、だからそのトイレの扉が開いてるのが見えるんですよ、うん、でおい配信が始まるから早くトイレを済ませといてよっていうふうに言って、最後にトイレ を使ったのが彼なのは僕見てるんですよ、うん、で全部閉めて出てきたのも見てるんですよっていうところだから、うんうん、部屋から出てその扉の方を見たらどっちも開いてるのを見た時に彼らがえっと思うのって無理がないっていう、うん、
そうですね、
もうすぐその後ろにすぐ来ててどうしたっていうんだな、キャラさん開いてますって言ったら、うん開いてるねっていうに、うん、これって風圧や風の関係で開くんでしょうかっていう当たり前の質問が、うん、当然来ますっていうに、うん、トイレのドアと、
うん、
もう一つのドア、洗面所が見えるように、のドアが、二つ同時に開くだけの風圧ねって、うん、どっちもその、レバー式を下げないと、うん、開かないんですよ。したがって、レバーが水平のまま引っ張っても何やっても開かないっていうか、うん、ガッチャンと閉まる以上は。うん、で我々放送関係の人間ですから、うん、放送をやっている、配信をやっている時っていうのって、ドア系は全部閉めるんですよ、うん。中途半端にしておくと、当然勝手に動いて音がする時があったりするから。
バタンとかね。
うん。それはもう、癖としてそうなってるんですっていうに、うん、うっかり中途半端に閉めるようなことがあったんじゃないんですかっていうふうに言われることを、全面的に否定できるだけの癖がついてる
ん
です、
うん。
うん。こればっかりはそうとしか言いようがない。というふうに、うん。
うん。
ちょうどね、きっちりと料理をやるという癖をやった人間は、使い終わった包丁だけはきれいに洗って包丁立てに入れるっていう癖をつけてるようなもんだ。うん、包丁を出しっぱにして置いとくことはありませんっていう断言する、お母さん、プロの料理人でなくても多いはずです、うん、まな板のにそのまま置いとくことなんかないです、
う
ん、
もう習慣ですよね、
はい、危ないですから、
うん、
落としたりとかしたらね、
その通りです、
うん
うん、その通り、まずはしまうっていう、うん、まな板そこに置いといて、うん、ちょっと後で洗って立てようと思うことがあっても、うん、皿はちょっと後で洗おうと思うことがあっても、うん、包丁はまず洗って片付けるっていうことをやるのと同じように、
う
ん、放送や配信をやってる、うん、声優さんや我々ってともかく気をつけてドアは閉めるんです。何や今の音の原因ナンバーワンだったりしますから、
うん
うん、そもそも外から音が入ってくる可能性が高くなるので、
うん、
その開け閉めがの音とかっていうだけではなくて、うん、おいなんかさっきよりも救急車の音よう聞こえるようになったやんけって言ったら、あ、ドア開きっぱなしやみたいなことという、そういうミスなんて起こさないために、
うん
やってると言ってもいいです。
結構換気扇伝って外の音が入ってきたりとかありますよね。
うんうん、ともかく、本人が声を上げて驚くほど閉めたはずですっていう記憶を僕は疑う気はないんですよ。
うんうん、
ということは何らかの原因でこのドアが開いたということが、僕も見てたので、
うん、
閉まったところは見てたっていうのがあるので、なんで開いたのかなって普段開かないんですよ。
うんうん、
間違いなく二つもどころか一つもドア開くことはちゃんと閉まっていればっていうことがあったのを直面したんですけれども、配信でこんなことから入るわけにいかなくて、なかったことにはなってたりしたか、後に言ったかはどうともかくとして、原因は不明です。しかも、未だにそれ一回しかない。で、限りなく回に近いと思ってますっていうところだったりはします。で、人が住まない部屋っていうところに、この、親と思う何かの痕跡というものが比較的よく、
よく探せば何かあるかもしれないですね。じゃあ痕跡、うん、
あると思います。うん、あれいつ窓が開いてたの、
うん、
とか、カーテン閉まってなかったっけ、
うん、
とか、うん、あるいはそのまあドア ですよね、うんうん、あるいは突然ひねられて流れる水、
うん、
突然ひねられてコックをひねられて流れるトイレの、流す音、さまざまなものがあったりするんですけれども、通常はないのになんでこんなことが起こるんだろうなということはまあまあ、あったりします、うん、六本木に怪しい物件があってねっていうのをつくも階段で書いたことがあったりするんですけど、これを一度見てみたいというので、映画秘宝の元編集長だった田辺さんと一緒に見に行った時に、殴り込みの連中連れてって見に行った時に、空き家ですよ、マンションの中のまだ人が入ってないっていう、ただ指令がいたのでマスターキーがあったので入って中身見ることができたんですよ、っていうね、こういう部屋でかつて会議があったんだねっていうに、どう一晩寝てみるみたいなことを言いながら出て行ったんですよ、うん、で、いや面白い体験させてもらいました、皆さんありがとうございましたって言いながら話して、そのマンションの下を通ってる時に、えっと僕は声を上げるんですって、どうしましたって、あれって僕が指さした窓、今我々が出てきたところの、人が住んでない物件の窓ですよ、今鍵かけて出てったんですよ、窓のカーテン開いてるんですよ、で慌てて鍵を持って、持って安泰してくれた人が戻ってってカーテン閉めるんです、それはそうですよ、日差しが入ったら畳焼けるもん、別に何でもないですっていうふうに、だから来た時も閉まってて中見てる時も閉まっててっていうふうに、一旦人が帰ってきたら、いやいや俺おるしって言わんばかりにカーテンが開いている、
なかなか怖い、
怖っ、で帰それだけでも怖いですよね、今の今まで、閉まってたものを見学して回って、鍵を閉めるところまで見て、ありがとうございましたって通ってる時に気がついたからよかったけれども、カーテン全開っていう。
なんでやねんって。
そう。なんでやねん。で、閉まる所作を下から見てるんですよ。慌てて入ってきて、こうやって。で、人が入ってないんで、電気もないんです。だから懐中電灯の明かりがついて、そういう人はな、白いレースのカーテンを引いて、分厚いカーテンを引いてっていうことをやって、で、はっ、お待たせしました。開いてました。いや、見てましたよ。っていうふうに、閉めたところ見てましたから、開いてたんですよ。みたいなことを言うとこだけれども、我々が扉の外に出てから、階段を降りて、ぐるっとマンションを回って、その部屋をもう一回見上げるまでの、この2分か3分の間に何が起こったのかっていうのって、わからない。
わからない。
わからないけれども、こんな風に勝手にカーテンが左右に開いてるわけですから、しかも、今言った通りレースと分厚い布のカーテン、合計4枚、左右にシャーッ、
かなりのエネルギーですね、
全くです、冗談じゃないよっていうふうに、思うんですよ、で怖いですね、冗談ないですよねって言ったら、結構落ち着いて話聞いてるので、怖くないんですかって言ったら、いや管理の関係で人が住んでないからといっても、時々見て空気入れ替えたりしてるんですけどもねって、いや開いてたり閉まってたりすることがよくあって、というのがまあある、
このドアと一緒ですね、開いてたり閉
まって
たり、
はい、その通りです、したがってこのルイさんにぜひお願いしたい、もしよかったら、というかどちらの方かまだ分かんないんですけどね、
ちょっと場所がね、
はい、分からないんですけども、
お名前しか書いてないですね、
はい、できることになったら2階の廊下に定点カメラ仕掛けさせてくださいませんか、気になるのは誰も見たことがないって言ってるのに、女が見たことがあるっていう談話があるのが気になるってに、
これはまあ引っ越し前の方の家の話ですよね。
あ、なんだ、ここじゃないのか。
いや、その女の人が見たとかいうのは
ね。あ、そうそうそうそう。
でも引っ越しした後の家でも2階のドアが開いたり閉まったりしてるから、その2階での会は引っ越しても続いてるということですよね、この人は。
そう。まあそういうことですね。
それがまあ不思議ですよね。
理屈上何が言いたいかというと、ドア閉めて定点カメラ仕掛けさせていただければ、ドアが開くとこが取れるよね。
そうですね。で、閉まるところも取れると、開いたり閉まったりするのが。
理屈上そういうことです。それ取らせてもらえれば嬉しいなと思ったりするところに、一つでも、こうやって一言でも、女の人という人の形をしたものが書かれると、これはいよいよ人の形をしたものが取れるチャンスかもっていうふうに
そうですね。じゃあ、新しい家の方でも、ひょっとしたら、女の人が現れてるのかもしれない。
かもしれないですよ。
会が継続してるなら、
うん。いやいや、うん、我々言うのは簡単なんですけども、うん、住んでる人間にとってみたら。
薄気味悪いですね、そう。
いや、だって、いや、取れなかったら取れなかったで、薄気味悪い連中やなと思うけど。
取れたらもっと気持ち悪い。
そう、取れたら取れたで、住まわれへんやんけっていうふうに。
迷惑な話ですよね。
実はそのね、心霊スポットなどという通俗的に言われるものなんかに全然上がってこない。
うん、
あるいは、通俗的に言われる事故物件とは全く無関係でってどこにも上がらないけれども、この世のものとは思えないものが出る。目には見えないのかどうかわからないけど、意思ある存在がいるという場所。トータリティで言うと、もう80箇所ぐらい知ってるんですよ。つまり、80回以上定点カメラ仕掛けさせてもらえませんかというお断りをいただいているということなんですよ。例えばそのうちの1個、大分県の話なんですけどもね、もう子供の頃から、その2階には、その、おばあちゃんが歩いてるのを家族が見てる。自分も見てますっていうふうに、こう、2階の廊下奥に向かって歩いていくっていうふうに、それは衝撃ですよ。誰？うん、ですもん。僕にとってみたらというわけですね。うんうん、それをしょっちゅう家族に、うっしらおばあちゃんが上におったったら、うん、おるね。っていうに。いやいやいや、うん、知らんおばあちゃんが、だからおるって。っていうに、う
ん。
いつもおるのって、うん、いや、いつもはおらへんやんか。みたいな会話が飛んでくるわけやから、うん、だから、察するわけです、子供でも。
はい、
家族中見てるんだけれども、うん、大騒ぎしてないだけでっていうとこだったりするっていうのを思い知るわけですよ。うん、そりゃそうでしょうってに、子供の時にその人体験してるけども、お父さんお母さんもっと前から体験してるねんからっていう考え方が、まあありますよねっていうふうに。で、それが怖いこともあって、僕は家をそうそうと、出て、
うん、
東京に来て役者の道を歩んでますっていう人だったりはするんですよ。もしよかったら定点カメラ仕掛けさせてもらえませんかって言ったら絶対嫌ですって。
そうだ、
実家に帰られません僕。僕の部屋2階にあるんで、
うん、
要するに映像が に映ったら決定的になるので、
うんうん、
証明されてしまいます
もんね。そう、いるかもねとか、ね、つまりその、うん、僕は信じてるけれども、うん、他の人間から、うん、勘違いとかアホちゃうかとか何もあるかと言われていたいんです、
うん、
っていうのを、
うんうんうん、
なるほどこのおばあさんのことかなんていうところに僕自分の部屋で夜中寝られませんみたいな、
うん、
まあこれに近しい考え方がそのね80箇所でかつてあったと思って、うん、
みんな嫌がりますよね。
ですよね。
嫌がるわっていうところだったりはするんですけれども、うん、正体が分かれば何とでもできますっていうところですね。う
ん、まあルイさんちょっとね臆病な性格で書かれてますけれども、うん、もしよかったら仕掛けてみ
る。いや、よかったら
仕掛けて撮影がに成功して、うん、撮れたんだったら、
うん、
このままでいいですか、それともなくした方がいい、こういうことが現象起こらないようにすればいいんですかって言ったら、おそらく現象起こらないようにしてくださいって話になるとは思います。
これ関西の方でしたら我々がもう実際そこに行くとかね。じゃあ
まあね、
今そういうこと見せていただ
き、そこまで行くのかっていうのもあるかもわからないですけども、その現象をなくすことはできます。
お、木原さんの力で。
さすが。
うん、それくらいのことはできますと、うん、表業にしてない、うん、だけでっていうふうに、うん、会議収集家とオープニングに、新オープニングで名乗りましたけども、それまででとどめたいのであって、
うん、
そこから糧を得たいだとか、その能力というか、それができることそのものでどうにかしたいとは思ってないんですけれども、うん、それにも何も増して、原因が正しいかどうかがわからないということ、
うん、まあそうですね、
つまり実際にあったかどうかがっていうのがわからないことと、それが何をやったのかっていうのがわかるべきです。
うんうん、
っていうふうに、あっち行ってとかって言ったところで、人ならわかるかもわからないけど、うん、動物ならそんなこと言われてもっていうのってあるかもわからないっていうところですよね。ちょっと近しいので、わかればなんとかなりますっていうところだったりするので、うん、正体をぜひ確かめさせていただければ、番組的にも皆さんと共有できる点から言っても、うん、お話的にも、
うん、
お家をなんとかしたいという点にとっても、丸子収まるいいアイデアではないかなと思うんですけど、ルイさん切って、いかがでしょうかみたいな。
もしよかったら、
ご検討いただけたら、
うん、そして、二度とこの番組に投稿はないのだったという、オチになるのは分かってますよ。分かってますけど、一言これを言わせていただきたいということを言わせて、
はい、 お待ちしております。はい、さあ、告知いきましょう。
告知。はい。松山勘次郎はですね、まだもうちょっと日にちあるんですが、5月28日に、拙者の大衆プロレス松山座道ですね、公演が大阪の生野区民センターで、5月28日日曜日の15時から、行われます。たくさんの、団体からいろんな選手が、集まって、すごく、豪華な楽しい大会になりますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
カンちゃんの人徳やね。
ありがとうございます。
日月陽子は映画の方もクランクアップしましたし、リリースの方ももう、4月の12日から、無事リリースされましたので、ぜひ日月陽子でチェックしてください。
私ですけれども、現在兵庫県立歴史博物館で、クランちゃんが展示されています。6月18日リニューアルしたんですよ、兵庫県立歴史博物館が。でヒストリーオブミュージアムという形で、この歴史館は40年間いかに歩んでいたのかという、特別企画展をやっている中にクランちゃんがかつて行ったので、もう一回クランちゃん来てくれませんか、はいはいというので、この間姫島で、行ってまいりました。よかったらクランちゃん、撮影許可出してありますので、ぜひともクランちゃんをカメラに収めて、何も災い事がありませんようにと願っています。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidanアットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。